ヤンガンド
アッキーの
どうなの臓器移植
The Final。
この時間は10月6日日曜アピタパワー新潟亀田店で行った公開録音の模様後編をお送りします。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
はい、ファイナルということなんですけど、アッキーさんぜひ伝えたいことがあるそうで。ないんかい。もうわざわざこれ富山さん台本に落とし込んだんだぞ。
ファイナルということで、あ、これ俺じゃねえ、
はい、俺のセリフじゃんこれ。
はい、皆さん ACP 人生会議って聞いたことございますか？
全然ありませんね。ACP 人生会議なんですか？
まあ、ACP の略はですね、アドバンスケアプランニングなんつって。難しいねこれ。
わかんないね。
簡単に言うと、元気なうちから自分が病気になった時にこういうふうに、迎えたいというふうなことを普段から考えておきましょうということなんですが、はい、もう少し学問に落とし込んでいくと、これ腫瘍学といってがんの専門の領域で生まれた考え方なんです。それは例えばがんになりました、そしたら専門家と話して、今のこの状態だとこういう治療法があります、お互いで頑張っていきましょうということで、それをちゃんとカルテに落として、そして、一緒になって治療していく。病状が変わればまた治療法も変わるわけですから、いちいちそういうふうに見直しながらですね、最後を迎えていきましょうという考え方なんですが、それを実は今臓器提供に当てはめて、病院では活動しています。どういうことかっていうと、病気や怪我で急に既得になっちゃった場合に、私だったら最後はこう迎えたいんだということを最初から元気なうちから考えておこうよっていうことなんですね。で、実はその ACP なんて難しいことを言うとですね、どうやら病気になったから考えればいいというふうに考えやすいんですが、実は ACP の概念の中にもう一つ、健康な ACP つって、元気なうちからいざ私は救急に運ばれたらどうしよう、あるいはがんになったらどうしよう、そういうのを普段から考えておきましょうよという、そういうふうに言われてるんですね。ですので、臓器提供についてもその健康な ACP なんつって、健康なうちに私はどうしたいか、だから、意思表示をしてくださいよというふうに国は言っていると。で、この ACP は実は国の事業で、国が挙げて人生会議ということで、普段から、やっていきましょうよということであります。
なるほど。例えば
じゃあね、うちの親父の話をします。
はい、
うちの親父は94歳で、未だに町内会の役員をやってますけど、
元気な父ちゃんで、
ただし親戚とかにですね、腎臓が悪くて透析をなさってる方たくさんいらっしゃいました、そして苦しんでる姿を見ていました。で、自分がもしそういう状況になったら、俺は透析をしないでそのまま生かしてくれというふうに普段から言ってました。本当にね、救急車運ばれて瀕死の状態になったんですよ、つい最近。その時に主治医にね、どうしますかと聞かれて、緊急の透析しますかと、いや、そうしたくないと言ってたんで、このままというふうな話をしてたんだけど、主治医にもう一回だけ本人に話させてくれということで、僕は ICU に行って、どうするっていうふうに言ったらですね、もう少し生かしてくれって言ったんです。それで緊急に透析をして、体は元戻っていうも回復して、今は定期的に透析に行ってます。で、これもやはり普段は ACP から言えばしてくれるなと言ってた、でもいざとなればしてくれと言った、これは手のひら返しじゃなくて、その時その時の自分の治療に対する考え方が変わったわけですね。こういうことが例えば大事なことかなと。
なるほど、
聞くということですね。
そういう話で言うと、私もね、ちょっと去年今年とちょっと死を傍らに感じる瞬間なんかあったりしてさ、去年はこの首のところの血管切れて、で、破れたらもう即死なわけですよ、俺。で、病院で言われて、俺死ぬのって思うじゃない、 うん、であとちょうど綺麗なところがね、小脳の方に、血を送る小血管が集まってるようなところが綺麗なんだね。だからちっちゃい血栓がその小脳に行く血管に詰まったら、これもうほら運動できない体になっちゃうわけですよ。すごく死を傍らに去年感じて、今まで死なんて考えたことなかったんだけど、俺死んだらどうなるんだろうな、俺の家族どうなんだろうなとかすげえ考えた、うん、で今年も実は入院したんだけどさ、まあ、それ言ってなかったんだけど肺がんの手術だったんだよ。肺がん疑いだったけどね、うん、で開けてみなきゃ分かんなくて、開けたらがんじゃなくて開けたらセーフだったからすごい良かったんだけど、それまでさ、それまでそれが判明するまでやっぱこの辺に死が傍らにあったわけさ。どんな風に死を迎えようか、どういう治療法で行くべきなのか、もう諦めて、いっそ諦めてホスピス入ろうか、いろんなこと考えたけど、それが ACP 人生会議で合ってる。
そうそう合ってる。
あ、よかった、
うん、これはおい、どっちなんだ
合ってたね、合ってたね。
そうそう、やはり専門家と話しながら自分の方針を決めていくっていうことが大事ですね、うんうんうん、まああの看取りの医療から言えば自分がどうしたいかを考えればいいだけかもしれないけど、 ACP という概念で言うと専門家を交えて自分の今体をどうしていきたいかというふうに話すと、うん、まあ本当は教科書的に言うともっと難しいことはいっぱいあるんですけどね、端的に言えばね。
クリスさんとかどうですか、まあ、大体同年代ですけど。
いやあの本当に僕はあのバイクでクラッシュをよくしてたんで、
あれはえぐかったのね
その病気の場合は少し時間あるじゃないですか。でもその事故みたいなのってやっぱり急なんですよ。だからまさか自分が死ぬとは思ってない状況で、ひょっとしたら事故で自分が命を落とす場合もあるんですよ。その時ってその自分の意思表示を伝えてなければおそらくあの家族が決めなくちゃいけない。
そうですね。
でそれのためには自分が元気な時にその話をしてたかどうかっていうのが一つそうだし、もう一つは意思表示カードとかで意思表示してるか、うん、で僕思ったんですけど、なんかその死っていう話に出ましたけど、人間って自分のことしか基本考えて ないことが多いけど、ことさら死に関しては自分はみんな死なないと思ってるんですよ、
うん、死なないと思ってた、はい、本当に。
だからそういう直面したら考えるけど、そうじゃないと考えないじゃないですか、うん、だからじゃあどうやったらその死んだ後のことを考えるかって言ったら、俺が死んだらこの人たちどうするのかな、もし医者で臓器提供するしないって聞かれた時に困るんですよ絶対、何も話してないと。だからその時をちょっと想像したら、今自分が死んだことは考えないけど、もし死んだらこの人たちどうなる、困るだろうなって考えたら、ちょっと臓器提供に考える、本気で考えるきっかけになるかもしれないなっていうの、今ちょっと話聞いててそう思いました、
は
い、
これはまとめてくれるんでしょうね、秋川さんがね綺麗にまとめてくれるんだと思いますよ
いやかなりのプレッシャーですね
大丈夫大丈夫。
たまたま今回ここの5人の中で医療従事者、まあ、前職ですけど私が看護師としてこちらにいさせていただいているところです。で今の死っていうところでお話があったんですけれど、どうしても死を意識した時にその時どうしようと、どうしてもやっぱりジタバタしてしまったり落ち着きがなかったり動揺してしまう時があると思います。その時って皆さん正常な判断できます？ちょっと難しいと思うんですよね。なのでこんなちょっと今日はいい場面で臓器移植っていう、まあ、ちょっと重いテーマではありますけれど、それで死についてちょっと考えてみて、もし自分が亡くなるとか死期が近いなんていう時に考えるのではなくって、そういえば今日臓器移植フォーラムでそんな話があったななんていうところで今後の人生のことであったり、例えば亡くなる時これを食べたいな飲みたいなとか、そういう些細なことでも構いませんので、ちょっとそういうことを考えていただける場だったり時間になればいいんじゃないかなと思っています。ヤンさんいかがでしょう。
素晴らしかったですね。
ヤン&アッキーの
どうなの臓器移植
ザ・ファイナー。
はい、 ザ・ファイナルもいよいよ終盤でございますけども、まあ、今日もこういう形で公開録音をしておりますが、過去にあった公開録音で思い出に残っていること、アッキーさん何かありますでしょうか。
やっぱり移動も大変、お客さんもあんまりなかった糸魚川でしょうかね。
糸魚川ね、糸魚川でもやったな、前の日2時ぐらいまで飲んでたよね。
うん、本当に何してたか分かんなくなっちゃったもんね、うん、
本当に、うん、2時ぐらいまでね、糸魚川のホームランって店で飲んでたよね。
それね、知らない人誘っていくんだもんさ。
俺、う
ん、道端でお前も来いとか。
え、俺が、
うん、おそらくリスナーの方だと思うんですけどね。
本当、うん、ごめん全然忘れて
これ飲み会の思い出になってますけど大丈夫ですか。
クリスさん去年でしょ。
あ、去年です。去年村上にお邪魔しまして、
私その状況だけ知らないんですけど、どんな
の。そうです、だから秋山さんが俺てっきりヤンさんの臓器持ってくるのかと思いました。
なんでや安売りしてないよそんな
に、うん、でもね、糸魚川のことをマジで言うと、この時初めて新潟県で救急医が生で自分の言葉をね発してくれた、ゲストで呼んで発してくれた最初です。
県立中央病院小川治先生、
うん、うん、救命センター長の小川先生、これはあのこの方が初めてあのこの番組で救急医として声を出してくれた一人目ですね。
西条さんの時は。
私の時はですね、2015年のシーズン8で青俺長岡健やかともしび祭りで、やったんですけれども、私本当に行ったっけってお
めえ覚えてねえなおめえ
本当にちょっと振らないでって打ち合わせで聞いたじゃないですか。
あ、そっか。じゃあここまで、でほぼ終わりなんですけども、何かこう今日の感想などあれば、西条さんがまたお近くに行って皆さんの話拾っていきたいと思いますけども。
はい、あ、今目が合った男性がいたので聞いちゃいますよ。
聞いちゃって。
はい、では今日の感想、あとは質問などあればお願いします。
感想なんですけど、臓器移植についてあまりよくわからなかったんですが、皆さんの話を聞いて自分が勇気を持って意思表示することによって、なんていうのか、助けられる命があるんだなっていうのを強く感じました。以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、皆さん拍手お願いします。
いや、絶対使われるコメントだったのに被ってきやがったなと思って。
あ、もう一回聞きます。
いや、いい、大丈夫。
ヤンさん、石焼きビビンバできたそうです。
俺じゃないの。俺じゃなかったから。なんぼほど食うの俺1時間で。
はい、じゃあ他にも聞いてみましょうかね。
はい、
もう今日率直に思ったこと、何でもいいので一言二言でお願いします。
そうですね、意思表示今までしてなかったんで、今日の、公開録音を聞きまして、知る、しないに関わらずどっちかに、決めたいと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。他に女性にも聞いたいな。じゃあいいですか。
質問なんですけども、提供で眼球を提供した場合、その後の目ってどうなるんですか。
これはいい質問だ。
そうですね、うん、眼球を摘出するときはですね、使うとこはこの黒目のとこだけなんですけども、全眼球といって、すべて眼球ごとご提供いただいて、終わった後はですね、セルロイド製の義眼を接します。ですから燃えてしまいますし、さらに新潟の場合はですね、最後にお顔をお作りしたときにご家族にお顔を確認いただいて、まあ、医療ですから完全はないんですけど、これでよしというふうにご家族にご理解いただいたところまで手術を進めますので、きちんとその方にできるだけ近い顔に、お作りさせていただくようにしています。ですから変な話ですけど、穴が開くみたいなことはありませんので、はい、
ありがとうございました。
あとお腹も、まあ、言うときますけど、ちゃんとね、きれいにして
ちゃんと塗りますから大丈夫ですよ、うん、
はい、じゃあ他にも今目があったので、
はい、
お姉さん聞いてみます。
すごく勉強になりました。いろんな意味で提供する提供しないっていうのは個人なんだけど、やっぱり家族がすごく 大事に思ってくれればいろいろ考えるんだなっていうことが分かったので、家族とよく相談してみようかと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、そういうきっかけ作りになったらね、本当嬉しいなっていうことでございますけどもね。
ヤン&アッ
キーの
どうなの臓器移植
ザ・ファイナル。
いや、お化け見て誰、
うん、俺
はい、ということで時間もちょっと押しましたけどもね、エンディングオブジョイという今日はザ・ファイナルの公開録音ということで、クリスさんにも加わってもらって賑やかにお送りしてまいりました。では出演者の皆さんに感想をお聞きしてまいりたいと思います。じゃあまずはクリスさんからお願いします。
はい、僕も本当に去年公開録音参加させてもらって、それで家帰って、いや、こういう仕事をしてきたさって言って、それまではなんかちょっとでも死んだらなんかどうなんだろうな、目とか なくなるのもなんかちょっとなんか寂しい気もするなっていうのを夫婦で話した時に、そっけ死んだって関係ねえさっていう会話をもとに、そうだな、じゃあ俺死んだら全部やってくれっていうことになったんですよ。だからなんかそのきっかけでちょっと話したことで、それまでの気持ちと変わることもあるし、うん、逆にそうだな、やっぱり俺はしたくないなっていうのもありだと思うし、うん、そのやっぱ話するって意外と大事だなと思いまして、うん、今日もまたいい機会をいただいたんで、また帰って家族と少しこう話題出したいなと、思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ西条さん。
はい、今皆さんに感想を聞いた中で、眼球ってどうなるんですかって質問してくださった方いらっしゃったじゃないですか。私も同じこと思ってて、眼球はちょっと顔が変わりそうで嫌だなとか、そういうのを考えながらそれ以外にしようなんて思ってたんですけど、そうじゃないんだなって。だからやっぱり知らないっていうことがいろんな妨げになっているんだなっていうのは、なんかその質問一つとっても思いまして、なんかそのするのが絶対いいとかじゃなくて、まずするしないっていうのを選べるんだっていうところからまず知っていただいて、じゃあその上で自分はどうしようかなっていうのを、なんか人事じゃなくて、なんかいずれ自分もそうなるかもしれないっていう自分事として考えていくっていうのがやっぱり大事なんだなっていうのは感じました。
はい、ありがとうございます。赤川さん。
はい、本日は皆さんこちらにお越しいただきありがとうございました。臓器移植という本当重いテーマをこれまで秋山さんと、ヤンさんがとても面白くおかしくちょっと軽い話題にしながら、ちょっと重いテーマをっていうところをして、このなんかちょっと死だったり臓器移植っていうのを考えるきっかけになればいいかなって思っておりますので、とても今日はいい機会になりましたし、私すごく学びの場になりました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ最後になりますが、アッキーさん、ラジオお聞きの皆様にザ・ファイナルなんでメッセージをどうぞ。
はい、本日の公開録音皆さんありがとうございました。非常に有意義だった反面、喋りすぎたかなと思いましたけど、いろいろ思い出してみますと、16年目、私も移植医療の世界入って30年目、まあ、おそらく全国でも一番長い方だと思いますけど、それが本日をもってファイナルになるんだなという思いで、先ほど振り返っておりましたけども、16年間あの会場でこうしたな、あのスタジオでこうだったなというのを思い出していました。一番伝えたかったことは、重い雰囲気の移植医療を皆さんが理解しやすい環境まで、僕らがどう崩していけるか、そしてそこで得られたものが皆様にどう響いて、そして皆さんがしたいかしたくないかをはっきりして、ね、書いていただくことを、ね、願って、それだけであります。臓器提供が増えるとか増えないかというのも、皆様の気持ちがどうであるかを、まあ、追求してきた、この16年間で、その時に、ヤンちゃんにもお世話になりました。そして、日々変わる、アシスタント、日々じゃないね、
毎年
変わる、はい、アシスタント、そして去年からクリスさんにもお手伝いいただいて、本当にありがたいなと思ってます。まあ、赤川さんに今後バトンタッチしてまいりますけども、この日は消さないように、違うスタイルかもしれませんが、 また新潟県の移植医療発展のために皆様のご理解をいただきたいと、この番組にふさわしくないような真面目なエンディングオブジョイトイでございました。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、ということで、アッキーさんは来月からウーバーイーツで頑張るみたいな、
ね、
はい、本当に今日は長時間にわたり皆様お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ皆さんとお会いしたいですね。ありがとうございました。
バイバイ。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。